2、市政ニュース。 2-1、 市議会議員選挙、市民の代表32人が決定。定数32人に対して46人が立候補。4月23日に枚方市議会議員選挙が行われました。定数32人に対し46人が立候補しました。開票の結果、次の通り新しい市議会議員が決まりました。投票率は 43.71% でした。前回は 44.72%。選ばれた議員の任期は5月1日から令和9年4月30日までの4年間です。この間、市民の代表として市議会で行政上の市の意思を決定するなど重要な役割を担います。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話 841-1532、ファクス 844-3479。市議会議員選挙の結果、当日有権者数327,796人、投票者数143,264人、投票率 43.71%、有効投票数141,391、無効投票数1,870。各候補者の得票数、継承略、角川博之、当選 19,63、佐田歩美、当選 6,834、岡市英二郎、当選 6,738、泉大輔、当選 6,172、梶谷智博、当選 6,036、小池晃子、当選 5,383、八尾義行、当選4,631、漆原親吉、当選 4,456、番匠照人、当選 4,400、奥野美香、当選4,389、大津正樹、当選3,920、長友勝義、当選3,730、志保直也、当選3,684、三輪智之、当選3,566、王子正弘、当選3,443、田中優子、当選3,278、野村郁代、当選3,275、大浜洋介、当選3,074、堤幸子、当選3,051、仁布真、当選3,046、東美奈子、当選2,977、千葉正人、当選2,929、峠健一、当選2,922、前田富江、当選2,889、広瀬瞳、当選2,883、市原明美、当選2,870、松岡千尋、当選2,864、藤田幸久、当選2,773、高野久則、当選2,770、田口義則、当選2,577、松本裕介、当選2,397、瀬能正信、当選2,354、木下義弘、2,298、 高松政子1915、井戸匠1813、常隼人1498、上堀博美1338、国光俊彦1227、加藤治1100、香川光一906、保木本秀夫532、樋口優子450、黒野博久421、中西武238、富田康234、野明誠147。なお、選挙結果の候補者氏名は告示をもとに記載しています。選出された市議会議員、掲載は得票順、継承略。経歴の順序は、1、年齢、5月1日現在、2、党派、3、職業、4、住所、5、当選回数。角川博之、39歳、大阪維新の会、市議会議員、中宮大和町14番50号、2回、佐田歩美、50歳、大阪維新の会、精神保健福祉士、宮の坂1丁目23番14-906号、1回、岡市英二郎、49歳、大阪維新の会、市議会議員、那須造り3丁目33番3号、2回、泉大輔、41歳、大阪維新の会、市議会議員、東郡元町16番34号、2回、梶谷智博、54歳、大阪維新の会、市議会議員、北山1丁目23番57号、3回、小池晃子、55歳、大阪維新の会、市議会議員、南中堀1丁目20番17-301号、2回、八尾義行、57歳、無所属、市議会議員、池宮1丁目31番10号、4回、漆原親義、59歳、無所属、市議会議員、長尾元町7丁目32番1号、4回、晩生照人、47歳、無所属、市議会議員、出口3丁目2番25-807号、2回、奥野美香、58歳、立憲民主党、市議会議員、東田宮1丁目15番6-807号、2回、大津正樹、26歳、無所属、地域団体代表、津田西町1丁目4番16号、1回、長友克義、48歳、自由民主党、市議会議員、孫円寺6丁目26番12号、2回、志保直哉、36歳、大阪維新の会、無職、南葛葉1丁目31番7-207号、1回、三輪智之、48歳、日本共産党、政党職員、片鉾東町35番3号、1回、王子正弘、61歳、公明党、市議会議員、小金の2丁目24番8号、4回、田中優子、 53歳、公明党、市議会議員、ナス作り1丁目35番8号、2回、野村郁代、65歳、立憲民主党、市議会議員、郡ヶ丘6丁目10番地の2、101、6回、大浜洋介、34歳、大阪維新の会、無職、伊香賀栄町、8番1号、1回、堤幸子、62歳、日本共産党、市議会議員、郡ヶ丘8丁目32番地、2-605、4回、二夫誠、57歳、公明党、市議会議員、上島町2番、20-901号、4回、東美奈子、52歳、公明党、行政書士、長尾谷町2丁目1番地の1、516、1回、千葉正人、57歳、公明党、団体役員、宮の坂4丁目、5番13号、1回、峠健一、44歳、公明党、社会福祉士、南中堀2丁目48番15号、1回、前田富江、55歳、自由民主党、市議会議員、御殿山町11番5号、5回、広瀬ひとみ、56歳、日本共産党、市議会議員、津田駅前1丁目7番4号、7回、市原明美、52歳、公明党、市議会議員、上野1丁目7番1号、2回、松岡千尋、56歳、日本共産党、市議会議員、正代元町3丁目36番3号、3回、藤田幸久、60歳、公明党、市議会議員、春日元町1丁目30番35号、4回、高野久典、70歳、大阪維新の会、会社役員、長尾元町4丁目8番20号、3回、田口義則、48歳、自由民主党、市議会議員、走り谷2丁目15番19号、4回、松本祐介、43歳、無所属、無職、郡ヶ丘1丁目14番地2-9号棟201号室、1回、瀬能正信、73歳、大阪維新の会、市議会議員、東中堀1丁目15番6-103号、3回、問い合わせ、市議会事務局議事調査課、電話 841-1528、ファクス 841-0240。 2-2、市民サービスの向上に対話型の AI を活用。チャット GPT で FAQ 自動生成、整理。市は、市ホームページで公開している市民からの質問への回答、以下 FAQ の充実と整理を目的に、チャット GPT を活用したシステムの実証実験を開始しました。株式会社グラファーと提携し、5月から8月の期間に FAQ を新たに自動生成したり、既存の回答を読みやすく整えたりします。 作成した FAQ は職員が確認した後に随時ホームページ上に追加します。取り組みを通して総合コールセンターへの問い合わせに対する回答時間の削減や品質を高め、市民サービスのさらなる向上を目指します。問い合わせ、校長相談課、電話 841-1559、ファクス 846-8861。2-3、パスポートのオンライン申請開始。いつでもどこでもスマホで申請可能。6月1日からパスポートのオンライン申請を開始します。紙申請では申請時と交付時に2回来庁が必要ですが、オンライン申請では交付時のみ来庁。対象、日本国籍を有し、枚方市に住民登録があり、マイナンバーカードを持っている人。申し込み、マイナポータルアプリに対応したスマートフォンで申請可能。有効中のパスポートが必要です。初めてパスポートを申請する人、有効中のパスポートがない人、氏名や本籍などの変更がある人は、戸籍謄本を簡易書き留めで市パスポートセンターへ、郵便番号 573-0032、枚方市岡東町12番1号、枚方サンプラザ1号館201号。封筒の裏面に申請者全員の氏名、受理番号を記載。発行までの所要日数は約2週間。戸籍謄本の提出が必要な人は、戸籍謄本を同センターで受理してから約2週間。詳細は市ホームページ参照、または同センターへお問い合わせを。問い合わせ、市パスポートセンター、電話 807-8777、ファクス 807-8778。2-4、パブリックコメント、市政にあなたの意見を。意見は、市ホームページ、または、案設置場所の意見回収箱へ。郵送、ファクスか。計画案等は、実施期間中に、市ホームページ、または設置場所で閲覧か。枚方市分譲マンション、管理適正化推進計画。案、分譲マンションにおける良好な居住環境を確保するとともに、地域の活力を高め、魅力あるまちづくりを推進することを目的とした計画。実施期間、6月12日月曜から7月3日月曜。案設置場所、市役所分館2階住宅まちづくり課。同本館、別館受付、各支所、障害学習市民センターなど。問い合わせ、住宅まちづくり課、電話 841-1478、ファクス 841-5101。2-5、枚方住んだら最大30万円。令和5年度新婚夫婦などの新生活を支援。市内に住む新婚夫婦の住宅取得、賃貸費用、所有住宅のリフォーム、引っ越し費用を最大30万円補助します。対象は令和5年度中に婚姻届を提出し受理された夫婦で、婚姻日時点の年齢が共に39歳以下、令和4年の所得、給与所得者の場合は、収入額から給与所得控除額を差し引いたものの合算が500万円未満の世帯、パートナーシップ宣誓制度利用世帯も対象。申し込み、市役所別館5階、子ども青少年政策課に 事前に相談の上、どうかにある申込書、市ホームページから取り出しか、に、所得証明書などの必要書類を添えて、来年3月末までにどうかへ、郵送か、郵便番号 573-8666、詳細は市ホームページ参照、またはどうかへお問い合わせを。問い合わせ、子ども青少年政策課、電話 841-1375、ファクス 843-2244。 2-6、公民の視点で異変を察知、株式会社京阪互助センターと協定締結。市は5月16日に株式会社京阪互助センターと高齢者と障害者の見守り活動に関する協定を締結しました。同社が地域で巡回するときの高齢者・障害者の見守り活動や異変を発見した際、市に通報することなどで協力します。同社代表取締役社長の斉藤剛さんは、行政と協力して市民の日々の生活を支えるお手伝いができれば、と話しました。問い合わせ、健康福祉総合相談課、電話 841-1401、ファクス 841-5711。2-7、物価高騰対策給付金。低所得の子育て世帯へ、児童1人当たり5万円。低所得の子育て世帯へ、子育て世帯生活支援特別給付金、児童1人当たり5万円を給付。対象は次の通り、重複不可。1、4の該当者には、6月中に支給予定。申請が必要な人の申請期限は、令和6年2月29日必着。詳細は市ホームページ参照。ひとり親世帯分。1、令和5年3月分の児童扶養手当受給者。申請不要。2、公的年金等の受給により、令和5年3月分の児童扶養手当を受給しておらず、所得制限限度額未満の人、申請必要、ひとり親家庭医療証所持者には、案内及び申請書送付予定。3、令和5年1月以降に、物価高騰の影響で直近の家計収支が悪化し、児童扶養手当受給者と同水準まで家計が急変した世帯、申請必要。ひとり親世帯以外分。4、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金、ひとり親以外の子育て世帯分を受給した人、申請不要。令和4年度分の給付金を申請して受給した人も今回は申請不要。5、令和5年4月分以降の児童手当、または特別児童扶養手当を受給し、令和5年度住民税均等割が非課税の人、申請不要。7月以降に支給予定。6、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童、特別児童扶養手当支給対象児童は20歳未満の養育者で、次のいずれかに該当する人、申請必要。あ、平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれの児童のみを養育する令和5年度住民税均等割非課税の人。い、令和5年1月以降に物価高騰の影響により非課税世帯と同水準まで家計が急変した世帯。1、3から6について、問い合わせ、 子育て世帯生活支援特別給付金担当コールセンター。電話0120-550-116。年金児童手当課。電話 841-1408。ファクス 841-3039。について、問い合わせ、医療助成課。電話 841-1359。ファクス 841-3039。